ポチッと押してルカの24章46節から49節。先週は、みんなどんな話やったか覚えてるかな？おお、ライン来とるわ。先週どんな話やったか覚えてますか皆さん。先週。先週出た人教えて。どんな人やった？どんな話やった？
先週イースター。
おお。イエー、グッジョブ。先週はイースターでした。イースターっていうのはイエス様の何をお祝いする？じゃん。復活よね。もうそんなん聞かんでもわかるしみたいなね、イエス様の復活をお祝いするんですよ。で、イエス様が、十字架で、まあ、貼り付けにされて、本当はイエス様はそんな貼り付けにされるような悪いこと何にもしてなかったのに、本当にひどい裁判、もう裁判って言えないぐらいひどい、裁判を受けて、でその結果、ローマのね総督のピラトっていう偉い人は、いやこの人何も悪いことしてないやんって言ったのに、なのに、ユダヤのみんなね人たちがもうこんなやつは死刑にせって言ってわうわ言って、でわうわ言ったもんやから、そのローマのピラトさんっていう偉い人も、いやこれ以上騒ぎが大きくなったら嫌だな、じゃあもういいや、もうこいつが、死刑になってみんなの騒ぎが収まるんならもうそれでもいいやっていうことで、じゃあいい、もうお前たち好きなことせって言って、それでイエス様が、十字架につけられて殺されていくっていう本当にひどい話なんですこれね。でそうやって殺されてイエス様がお墓に葬られて、でなんと3日目にイエス様が復活したよ。ね、復活した、死んでいたんだけど、また生きるようになった。しかも前と同じ体で生きるんじゃなくて、新しい永遠の体をゲットして生きるようになったよっていう話をしたよね。で、その後、どうなったかっていうのをこれからちょっとやっていこうかと思うんやけど、今日の話は、その後の話なんですよ。でね、あれ、このルカによる福音書っていうのはみんな誰が書いたか知ってますか？
ルカ
よね。そうだけんルカによる福音書って書いとるやないかいみたいなね、でこのルカっていう人は実はね、もう一つ新約聖書の中のもう一つの本を書いてるんだけど、何を書いたか知ってますかみんな？おお、すごい、みんなよう知っとる、すげえな、やばい、 BFF 恐るべし。今いっぱい聞こえてきました。使徒行伝、使徒言行録、初代教会の、なんとか、ね、働きとか、いろいろ言い方あるんだけど、もうこれ困るよね。日本語全部違う。英語だったら簡単です。もうどれを取っても、X って書いてあるね。もう、X って書いてある。だけど、日本語はまあいろいろな言い方があって、まあどれでもいい。とにかく、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その次の使徒行伝とか、使徒の働きとか、使徒言行録とか、初代教会の働きとか、いろんな言い方するんだけど、それを書いたのも実はルカなんですよ。ルカ。で、この人はね、すごい出来事をきちんと順番通りに、すごいこう、なんちゅうかな、整理して、整然と書くのが上手やった。このルカっていう人は実はお医者さんやったよね。そう。なので、このこともちゃんとこういうことありましたよっていうのをこう順番に並べてね、こう整理して書いてあるわけよ。で、次の手紙っていうかまあ本、使徒行伝の最初のところで実はルカさんがまた言ってるんだけど、イエス様は死んで復活して、それから40日の間、この地球上にいましたよっていうことを書いてある。で、その間にいろんな人と会って、まあ、いろんな話をしたりしたんですよっていうことを書いてある。だから40日っていうことは、まあ、1ヶ月ちょっとぐらい、ね、復活してから1ヶ月ちょっとぐらい、このユダヤのこの辺におったってことよね。で、もちろんお弟子さんたちにも会ったし、他のいろんな人にも会ったわけよ。で、その中で言ってくれた、話してくれたことが今日出てくることです。だけん、イエス様が今日言ってること、これちなみにイエス様の言葉なんやけど、ね、最初言ったって書いてあったよね。イエス様が言った言葉なんよ。で、これをどんな人に、どんな時に言ったのかっていうのは、イエス様が復活したよっていう知らせを聞いたばかりの弟子たちに言ってる。ね。で、この弟子たちは、ね、最初どんな状況やったかみんな覚えてるかね。もうちょっと2、3週間前の話思い出してほしいんやけど、みんなイエス様が死んでしまった後にどんな気持ちでおったか覚えとる？ お弟子さんたち。ね、
怖かった？
そう、怖かったよね。怖かった。もう自分たちもあの先生と同じように捕まえられて、ひどい目に遭わされて、もし殺されでもしたらもうどうしようか、ちょお前どうするよって言って、みんなブルブルブルブルガタブルブネ震えて、それで家も閉じ、もう全部もう閉め切って、もう鍵もかけて、窓も外から見えんように、もうこうなんか粘りして、もうとにかく怖かったね。で怖かったんですよ。でもそうやって怖がってた弟子たちのところにイエス様が何回も来てくれてね、シャロームって言ってね、これいこう、シャローム って、ね、って言ってくれて、それでシャロームって何やった、平安よね、平安があるようにってみんなに言ってくれた。だから怖がらんくていいよって教えてくれたよね。でその後に今日の話、今日あんたたち今からどうするんかっていう話がちゃんと出てくるんですよ。でなんとまずね、イエス様が教えてくれたのが、今日すごい分かりやすかったよね。ちょっとこれで読んでみますね、もう一回。悔い改めて私の元に立ち返る人は誰でも罪が許されますよ。ね、これがね、俺たちが今すごい馴染みがあるゴスペルっていう言葉の意味です。ゴスペルっていうのはどういうこと？英語でガスポって言うけど、それは福音、日本語で福音やね。福岡の福に音って書いて福音って書くんだけど、これがまさにイエス様をね、信じて、そして悔い改める。ね。あ、今までのは間違った。ね。I'm sorry。そして改めるっていうのは、これからは違った生き方しますって決めることよね。そして違った生き方、どういうふうに生きていくか、イエス様についていく生き方をしますって言って、イエス様のところに来る人は、みんなそれまで犯してきたいろんな間違いとか失敗とか過ちとか、そういうの全部許してもらえるよっていうふうに書いてある。この知らせ、このニュース、これがイエス様が持ってきた一番大きなニュースですよって、まずここではっきり教えてくれと。だけど今まで怖がって、イエス様おらんくなって殺されてしまって、俺たちどうしようか、もう俺たちもやばいかも、うわーってなっとった、もう家中締め切って、もう壁に閉じこもってね、心の中にも壁作って、もう外には一切もう全然入ってこれもできん、もう外から内からも出ていかんし、もう絶対もうシャーもうガーってなっとった弟子たちに、まずイエス様がこのことを確認してくれたね。何が一番大事なのか、この福音が一番大事なんですよ。このためにイエス様来てくれたんですよ。このためにイエス様みんなと一緒に生きてくれたんですよ。そしてこのためにイエス様十字架で命を投げ出してくれたんですよ。そしてこのことが実現するためにイエス様3日目に復活してくれたよっていうことをまず思い出させてくれる。これがまず俺だ大事なこと。だけどどんな状況にあってもこのニュースはね、絶対変わらんっていうこと。これをいつも胸に刻んで、そして頭に入れて生きていく。これがまず俺たちにイエス様から求められとる生き方よね。そうやろ。ね。で、俺たちは実際このことを知って、このことを信じて、これで生きていこうって思いよる人たちが今ここに集まってきたわけよ。ね。で、今は同じ建物で同じ部屋には集まれんけど、でもそれでもこうやってズームで繋がることができて、一緒に賛美して、一緒にお祈りして、一緒に礼拝を捧げることができよるわけやん。あ、これもすげえことよ、実は。ね。やけみんな、あ、今日もなんかありよるわっていうぐらいに思ったとしたら、それはめちゃくちゃもったいない。本当はこのグッドニュースが、土台になって、このグッドニュースでつながって、そしてこのグッドニュースに導かれて俺たち生きていくんばいっていうこと、もうこのね、もうこれよりね、すごいことね、世の中ないね。もうどんなにニュース速報でチャラリラリーンとか来ても、もうこのニュースよりすごいニュースはないわけよ。だからまず俺たちはこのニュースは絶対忘れんめや、思い出していこうや、いつもこのニュースでいこうや、まずっていうね、そっから始まるよ。そういうことをイエス様が、確認してくれている。で、その次に言ってることは、このニュースっていうのはエルサレム、今この弟子たちがいるところにだけで広まるんじゃなくて、もうそのエルサレムから出ていって世界中に伝わるんですよ。そして世界中に変化を起こしていくんですよ。世界中にインパクトをね、伝えていく、残していくんよっていうことをイエス様が言ってくれてる。 だから俺たちもそうや、俺ら日本とかね、まあ、ほとんどの人は日本とか韓国とかアメリカとか、今いろんなとこから今日見てね、この参加してくれてますけど、俺たちはエルサレムにはおったことないよね、ずっとね。だけどこのニュースが伝わってきて、俺たちもそのニュースを信じることができて、新しい生き方をすることができと、これが今実際起こっとうということも、これイエス様がリアルやったっていう、これ事実やね。すごくね、これだってこれさ、今読み寄るのってさ2020年前ぐらいの話ばい。それを俺たちが今読んで、あ、本当やんって言えるってさ、これすごくない？これ偶然やなかろうね。ここまですごい。これはまさにもうリアルな神様しかできんことやね。もうリアル神、もう神すぎて笑ったみたいなね、そういう感じよね。で そういう、ニュース、すごいニュースがあるよって。でしかもその次はすごいや、あなた方はその証人になるんですよね。俺たちが証人、って証人ってみんなわかるね、え、証人の証は証明するの証やろ、証拠の証やろ、で人はね、人やね、あれ、あ、人やね、人だから証明する人になるんですよってね、ニュースがありますよ。でそれって本当なんって言われた時に、いや実はそれ本当ない、ほら見てん、この俺の生き様見てん、この私の生き様見て、ね、僕の私の生き様を見てごらん、そしたらイエス様がリアルって分かるよあんたも、っていうために俺たちは生きていくんですよって。すごいよね、考えたことあるね。そういうすごい役目を実は俺らイエス様からもらっとうちゅうんだ。これ強烈やろね。これが聖書の事実です。そして今俺たちはこの2020年の4月、今日18日かに生きとるっていうことも、これは偶然じゃなくてイエス様のでっかい計画の中で起こっとる出来事なんよ。だけん今日俺たちがこれを読み寄るっていうことは、俺たちにもこのニュースを伝える証人になるっていうものすごい大きな役目、それがもらえとるっていうことよね。これすごいことですよ。だから周りが、ね、コロナがあろうがなかろうが、ね、大変なことがあろうがなかろうが、嬉しいことがあろうがなかろうが、そんなん関係ない。俺たちがおるっていうことイコールイエス様のこの福音のニュースを証明する役目をするんよっていうことがイエス様から今日伝えられとるっていうことね。だからうちによって出かけられんけんとか、今あんまり人と会ったらいかんけんとか、もちろんいろんな状況はあると思うよね。やけどこのニュースは全然変わってないわけよ。ちゅうことは俺たちの役目も全然変わってない。じゃあ家におったって何したって、このイエス様をまず知ること、そしてこのイエス様が残してくれたこのニュースがどんだけリアルで、どんだけ俺たちにインパクトを残して、そしてどんだけ俺たちの永遠を変えるんかっていうのを俺たちがまず味わっていく。そして今度はそれをいろんな形でみんなに証明していく、発信していくね、それは実際リアルで会うっていうこともそうかもしれんし、 LINE でやり取りするっていうことかもしれんし、なんかいろんな形あるよね。でもとにかく俺たちはそのために今ここにおるんばいち、ね、で面白いのはね、この弟子たちも最後のところでイエス様今日のところでさ、聖霊をもうすぐ送っちゃうけん、聖霊から力を満たしてもらうまではエルサレムにとどまっときなさいって言ったよね。ね、とどまるって言ったら俺すごい今の状況と重なるなって思ってさ、今もほらあっちこっちもう行かれんことになったやん。でなんか他の県にまたいで移動したらいけませんとか言われてね、で北九州市の人ちょっとね、下関行くときとどうなるんとか、もう山口県入ったらいかんのみたいなね、もうトンネルのど真ん中でやばって思って、あの引き返さないけんの、引き返せんしみたいなね、やばいみたいな状況になるんやけど、とにかく俺たちも今、あんた今いる場所にそのまま降りなさいって言われとるわけよ。でもじゃあ俺たち何もできん、人にも会えんね、もうこんなんつまらんね、面白くない、どうするん、そうやってみんなで塞ぎ込んで、なんかしれーっとね、もうみんなで顔見合わせてつまらんねって言って暮らすんかち。そうやない、そうやなくて、なんと今日のね24章の一番最後のところを読んでみたら、いつも宮にいて神を賛美していたって書いてある。だけど俺たちは今はいろんなとこに行ったりできんけど、 でもできんでも神様おるやん、一緒におってくれるやん、そしたら今おる場所で今生きてくれとる神様を賛美していくことはできる。で神様を賛美しよったら神様がどんなにすごいんかっていうのがだんだん分かってくるし、もっとリアルになってくるよね。だから俺たちは今おる場所でまず神様を賛美する、神様を賛美するイコール神様を知る、で神様を知るイコールますます賛美する、でますます知る、ますます賛美する、あ知る賛美する、知る賛美する、知る、もうブーブーブーガーみたいな、もう本当にそれで相当俺たちは神様と親密緊密、そして、もう一つ密があったな、この間緻密じゃなくてなんだ、なんか三密な関係になっていくわけよ。だから今世の中は三密を避けれって言いよるけどもね、イエス様との関係っていうことを考えたら、これもう三密どころ、もう何密でもいいよね。もうガンガン密なっていったら、もう相当いいよって。ね。それが俺たちの生き方ですよっていうことを今日言ってます。だから今俺たちはあっちこっち行かれんし、家におってね、お家で過ごそうっていう時代、今はそうよね。で、これもまた変わるよね、もうすぐしたらね。やけど今そう。でも今この時にも神様を賛美することができるよ。そして俺たちはこのグッドニュースの証人になれるんよっていう役目をもらってますよっていうことを思いながら、また外に出ていける日をね、楽しみにしながら、そして神様を賛美することを今もうとことんやったらいいと思う。ね、家におるときしかできんことっちゅうのもあるわけよ。そしてテレワークになったからこそできる、持てる家族との時間とかさ、そういうのも結構あったりする。だけどね、コロナもちろん大変やし、嫌なこといっぱいあるね、みんな困っとるしね、大変やけど、コロナが出てきて今こんなになった、でもだからこそできるようになったこともあるかもしれんし、だからこそ見えてくることとかもあるかもしれんよね。だけど俺たちはそういうものをせっかくやから、これをチャンスと捉えてね、チャンスと見て、そしてじゃあ神様今どんなことを知っていったらいいんかな、気づいていったらいいんかな、見直していったらいいんかなね、そういうふうな考えで過ごしていけたら、本当にこの時期もめちゃくちゃ意味があるしね、学校に行けんくてもいっぱい成長できるんじゃないかなって思います。なので、みんな証人、イエスを信じて生きてる人は、イエス・キリストのこのグッドニュースの証人ですよ。OK?You、okay? are a 証人ということで、あ、やべ、エコーかけるだけで。You are a 証人ってね、もうこれでみんな、今度証人 T シャツ作ろうかね。今日俺、ちなみに今日たまたまこれ来たんやけどね。久しぶりに来ましたけど。まあ、はい、ということで、じゃあ最後お祈りしてこの時間終わります。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。今日みんなと一緒にまた、礼拝をできて、イエス様を覚えて、イエス様を賛美して、そしてイエス様につながるみんながこうやって、オンラインでつながることができて本当にありがとうございます。一緒の場所で一緒にご飯を食べたり、一緒に話をしたり、それは今ちょっとできませんけど、でもそれでもこうやってつながることができること本当にありがとうございます。今はこういう時期です。今はこういうシーズン、季節なのかもしれません。そんな時だからこそ、イエス様、ついてきたイエス様が十字架で殺されて本当に途方に暮れていた弟子たちの心に思いを寄せて、その時にイエス様が復活して戻ってきてくれて、そして教えてくれたことをもう一度ここで俺たちもよく見つめて受け止めて、そして取り込んでいくこと、すごい意味が大きいと思います。俺たちはこのすごい福音をもらっています。まだこの中でこの福音を自分の手に受け取ってない人がもしいるならば、イエス様、その人がこの福音を信じて生きていくとき、どんだけもう本当変わっていくよっていうことが分かるように、そしてその人が勇気を持って、ああじゃあ自分も受け取ってみようかな、そう思うことができるように助けてください。そしてまたこのイエス様のグッドニュースを受け取って信じて生きている人たちは、ますますこのグッドニュースのインパクトをその自分の生活の中にもう隅々まで行き渡らせてもらうことができるように、自分の心をオープンにしまくってイエス様に働いてもらえるように助けてください。そしてまた俺たちはこのグッドニュースを運んでいく、証人になるんだっていうことを今日聞きました。証人であるからにはまず自分が体験し、自分 分が味わって自分が変えていく、いや変えてもらうその体験をできるようにますます助けてください。イエス様と3密以上の関係になって、もうイエス様と2といえばかというそのような、本当に嬉しい関係につながることができるようにますます俺たちを作り変えてください。そして今の時期だからこそできる、今の時期だからこそ気づくことができる、見直すことができる、そういうことをいっぱい気づかせてもらって、この、ちょっと大変な時もたくさん成長していくことができるように助けてください。新しい1週間明日から始まります。この1週間もこのイエス様を福音を土台にして、そして本当に毎日、居場所、自分の居場所で神様を賛美しまくりながら生きていくことができるように助けてください。みんなを健康に守ってください。そして本当に今この国で、人のために尽くして働いてくれている人たちをイエス様守ってください。祝福してください。そしてまたこの国のリーダーになっている人たち、本当に大変な決断をいっぱいしなければいけません。その人たちもイエス様は知恵を注いで守って祝福して、本当にこの国がますますいい方向へと進んでいくことができるように助けてください。何よりもイエス様の名前がますます輝きますように、このお祈りを心からの感謝と期待を込めてイエス様の力あるお名前でお祈りします。アメン。 Thank you.